草津立東医師会通信。この番組は草津立東医師会のご協力で草津立東医師会の地域での役割や活動をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1金曜日のこの時間に8回シリーズでご紹介しております。今回はゲストに草津立東医師会理事広報部近江クリニック院長の酒井信義先生をお迎えしまして、特定健診をテーマにお話を伺っていきます。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず基本的なことになりますけれども、特定健診とはどういったもので、どのような目的があるのでしょうか。
はい、まず特定健診とは特定健康診査の略称ですが、
はい、
平成20年4月から厚生労働省より実施が義務付けられたもので、内臓脂肪型肥満に注目した健康診査のことです。内臓に脂肪がたまることで引き起こされる病気がいくつもあるということは従来から知られており、これまで内臓脂肪症候群をはじめとした様々な呼び名がなされていたのですが、
はい、
近年ではメタボリックシンドロームで統合されたようです。特定健診は健康保険の加入者で、実施年度中に40歳から74歳になる人が対象となりまして、はい、このメタボリックシンドロームに該当する方々に生活指導を行い、さまざまな病気の発症を予防することが主な目的です。
生活習慣病や成人病とメタボリックシンドローム、違いがよくわからないんですが、教えていただけますか。
はい、まずですね、この大人も子どもも病気になるもんですから、
はい、
成人すると病気にかかるというリスクが増える病気のことを成人病というようにしています。
はい、
中でもがんとか心臓疾患、うん、脳血管疾患を三大成人病というふうに呼びまして、
はい、
日本人の約6割がこれらの病気で死亡するのだと言われています。この成人病は加齢に伴い避けられない病気であると従来まで考えられていたのですけども、
はい、
生活習慣を改善することによって若年層が発症したり発症しなくなったり、
うん、
何も成人に限定される病気ではないということが分かってきたために、
はい、
主として加齢に着目した成人病とは異なる概念が必要だろうというふうに考えられるようになりました。
はい、
そして1996年、食生活や運動などの生活習慣を改善することである程度予防できる病気のことを、当時の厚生省、今の厚労省ですけれども、はい、が生活習慣病と改称したわけです。一方、メタボリックシンドロームとは胃腸や肝臓などの臓器の周囲に脂肪が蓄積することで生活習慣病などの病気を、さまざまな病気が引き起こされてくるという、そういう病気になりやすくなった状態のことを言います。
なるほどね。メタボリックシンドロームは内臓脂肪と関係している病気のことを言うんですね。
はい、もう少し詳しく言いますと、
はい、
我が国ではおへその上で測定した腹囲と呼ぶんですけども、
はい、
この腹囲が男性の場合85センチメートル以上、女性の場合だと90センチメートル以上のもの、またはこの基準に、満たなくとも、
はい、
BMI と言いまして、
うん、
体重をキログラムで表しまして、
はい、
それを身長をメートルに直した時の2乗で割った数値、これが25以上になったものは、
はい、
内臓脂肪が蓄積しているものと判断し、
うん、
これに加え高血糖、高血圧、脂質代謝異常のうちの2つを合わせ持っている状態、2つ以上を合わせ持っている状態ですね、
はい、
これをメタボリックシンドロームと呼んでいます。
男性と女性でウエストの基準が違うんですよね。
そうなんです、女性より男性のウエストの方が5センチメートル小さい基準を用いているのは実は日本だけなんです。ちなみに男性の腹囲85センチメートルというのは、
うん、
日本では実は平均的で最も多いサイズになりまして、
はい、
健康な男性でもその基準に該当するためおかしいんじゃないかという専門家もいるようなんです。先ほど申し上げたように、日本でのウエストの基準は男性は85センチ以上、 女性は90センチ以上となっていますが、
はい、
新しい研究では男性が87センチ以上、女性が80センチ以上が適切であるというふうな報告も出ています、
うん、
また女性の方が身長が低いのにウエストが小さくて良いのかという議論もあり、
はい、
現行の基準値を見直す必要に迫られていると言えます、
うん、太ってお腹が出てくるとダイエットをしなければいけないんでしょうか。
ええ、太っていると言っても人それぞれで、
はい、
体調がいいのになんでダイエットをしないといけないんだ、うん、と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか、
はい、
ですが特に症状がなく自分が病気ではないと思っていても実は体の中で着々と病気の準備をしていたり、すで、うん、に高血圧や糖尿病などの病気を患っているのにただ症状がないだけだという人も大勢隠れてるんです、
はい、
そしてある日突然脳卒中や心筋梗塞といった大病を発症することも実は稀ではないんです、うん、特に年を取るにつれ肥満が体に及ぼす影響度は強まってきます。特に体重が増えると腰や膝に負担がかかって、
はい、
痛くて運動もできずにますます太ってしまうという悪循環に陥ってしまうため、
うん、
日頃から太らない努力はどうしても必要じゃないかと思います、
はい、まあ、検診を受診することで日頃からの生活習慣の改善に役立てることができるわけですね。
はい、そうなんです。メタボリックシンドロームの該当者で、
はい、
例えば糖尿病にかかるリスク、これは正常な人の約5倍、心筋梗塞や脳卒中になるリスクは約3倍まで高まると言われています、
うん、
暴飲暴食や喫煙、運動不足、ストレスなどを含めて今一度生活習慣を顧みるためにも特定健診を受ける意義は大きいと思います、
はい、まあ、特定健診を受けるのは何歳からで、まあ、どのぐらいの頻度で受けるのがいいんでしょうか。
40歳から受診できることになっています、
はい、
厚生労働省によるとメタボリックシンドロームが強く疑われるものと予備群と考えられるものを合わせた割合は、
はい、
男女ともに40歳以上で特に高くなるからというのがその根拠です、
うん、
ちなみに40歳から74歳の場合男性の2人に1人、
はい、
女性の5人に1人がメタボリックシンドローム、あるいはその予備群だと報告されています、
はい、
会社勤めされている人の場合検診は毎年行われていると思います、
はい、
気づかれぬうちに病気を発症している場合も多いので40歳を過ぎればできれば毎年受診するようにしていただきたいと思います、
はい、特定健診を受診する場所なんですがいつも受診している町の医院や病院などがいいんでしょうか。
はい、市の広報などに特定健診の受診要項が出ており、
はい、
受診できる病院が記載されていますしインターネットで草津立東医師会のホームページを見ていただくと受診可能な病院が出ていますのでご覧ください、
はい、
またかかりつけ医で検診をしているか聞いてみるのも良いでしょう、
はい、
特にいつも見てもらっているかかりつけのお医者さんであれば気軽に病気の相談ができるので理想的だと思います。
うん、自分の体をね分かっていただいている先生にね、見てもらうというのはとてもいいことだと思います。
そうですね、
はい、草津立東医師会の活動からこの特定健診に対して取り組んでいかなければいけないことなどがあればお聞かせいただけますでしょうか。
はい、これはたくさんあると思うんですけれども、はい、例えば講演会やセミナーなんかをこう開催したりですね、
はい、
市と協力して市民フォーラムなどを開催しメタボリックシンドロームを放置することの危険性を多くの人に知ってもらう必要があると思います、
うん、
特定健診を受け病気を予防するということの重要性を一人でも多くの人に知ってもらうことが重要なのではないかと考えています。
はい、まあ、病気予防のために普段からこの特定健診を受診したいですね。では酒井先生からも何かアドバイスがありましたらお願いいたします。
はい、検査の検という漢字を使う検診は特定の病気を早期に発見し早期に治療することを目的としています。
はい、
一方特定健診の健は健康の健という漢字を用いまして健康診断のことを意味し健康であるかどうかを確かめるためのものです。
はい、
自分が健康であるかの確認をするために病気の危険因子を持っているかどうかを調べるもので、
はい、
特に健康で働き盛りの人が病気を発症する前に受けてもらいたいものです。
はい、
健康は失って初めてその重要性に気づくものです、
うん、
大病を患ってから後悔しているようでは遅いのです、
うん、
よく早期発見早期治療というふうに言われますが、
はい、
現代医学はさらにその上流で病気を予防する予防医学の時代だと言われています、
はい、
そのための一つの手段として特定健診が位置づけられていると私は考えています、
うん、
一人でも多くの人が病気で苦しむことのないよう特定健診がその一助になればと願っています、
はい、まあ、病気を未然に防ぐこと、これが特定健診に期待されるわけですね。坂井先生、お忙しい中今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のこの時間は特定健診をテーマに、今日のこの時間は特定健診をテーマにゲストに草津立東医師会理事広報部近江クリニック院長坂井伸夫先生をお迎えしましてお話を伺っていきました。草津立東医師会通信、この番組は草津立東医師会のご協力で草津立東医師会の地域での役割や活動を分かりやすく紹介していく番組です。放送は毎月第1金曜日のこの時間に8回シリーズでご紹介しております。次回はかかりつけ医とプライマリーケアをテーマに3月1日金曜日のこの時間にお送りする予定です。